H&N ホールディングス、ヘルプステーション。
ZIP FM サタデーゴーアラウンド、南條大輔です。毎週土曜日のこの時間は H&N ホールディングスヘルパーステーション。介護を必要としている人、また介護をしている人、そして介護という言葉は知っているけれど自分には必要ないだろうなと敬遠しがち。そんな皆さんに向けて正しい知識を持っていただけるように、一緒に介護について理解を深めていこうというコーナーです。今週も介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正音さんとお話です。高野さん、お願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、本当にたくさんの方々にお礼とか感想をいただいているので、この辺を紹介しつつ、最後はですね、ちょっとこう真剣に、がんのお父さんをお持ちの優子さん、こちら日進氏の方のメッセージにお答えしていきたいと思います。 H&N ホールディングスヘルパーステーション、介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正音さんとお話です。高野さん、お願いします。
よろしくお願いします。
本当にツイッターでハッシュタグサタゴーもそうですし、エントリーからのメッセージもですね、皆さんから放送するたびにいろいろ感想ご意見をいただいているんですけども、こちらはですね、伊勢市の愛さんは、介護を多角的に捉えてお話しくださるので、介護は思っている以上に私たちの近くにあるんだなと番組のおかげで認識させていただいていますというメッセージ。
この感想を書いてくれる人が増えてますよね、
すごいんですよ。しかもそれが文章が長い長い長い。
いやでも嬉しいですよね、感想を聞けるっていうのはね。
そしてトールさん、緑区の方はですね、ヘルパーステーションのコーナーで地域包括支援センターが話題になっていましたけども、私が仕事でお世話になった地域包括支援センターは皆さん親切で丁寧な方ばかりだったので、実際の皆さんがね、ちょっとこうなかなか対応が厳しかったっていう、そのメッセージには正直びっくりしました。
普通は、対応のいいとこがほとんどだと思うんですよ、よっぽど前回そのメッセージの時は外れくじ引いたっていうか、良くなかったんでしょうね。
人と人との問題ですからね、なかなかそれも難しいとこなんですけども、
普通はでも包括支援センターの方たちってやっぱりそういう手助けのためにそこにいるっていう認識を持ってるので、普通は丁寧ですよ
そしてこちら恵子さん、知多郡の方はですね、土曜日の夕方にね、このなったんで、ゆっくりといろんな話を聞くことができてますっていう、応援してますっていうメッセージとか、あとこちらはですね、これも読みましたね、西尾市の足立さんかな。2年前に運転免許を自主返納した母親がタクシー呼んでスーパーに行っちゃって、大量の買い物をしてきてるんですっていうね、メッセージに対してご回答いただきありがとうございますっていうね、来てますよ。あとは、こちらは森山区の男性の方は、これは今年の前上半期すごくすごいもう髪が真っ黒なんですよ。すげえ文章長くいっぱい書いてくれたんですけど、ちょっと抜粋して読ませていただくと、国民民主党の、伊藤孝恵さんを交えたヤングケアラー問題について興味深く聞かせていただきましたと。で、伊藤孝恵さんがお子さんのためにより良い社会にしていきたいという思いを、制度が変わらないこのね、お手伝いという固定概念が払拭できない、以前の国会に対して奮闘し社会を変えたいという強い姿に感動しておりますっていう。ヤングケアラーっていうのはそもそも知らなかったですよね。
僕はあまり気にしてなかったですよね、
今年の本当に前半は。
僕でも60いくつでもヤングケアラーかなって思っちゃうぐらいだから
ヤングかどうかの問題ですけどそして、こちら日進社の優子さん、今日ねこれをちょっと答えようと思うんですけども、大腸がんのステージ4のお父さんがいますと。で、大腸がんだと、下のお世話が大変なので、介護施設で相部屋の人に嫌がられるでしょうかと。
基本的に介護施設っていうのは、相部屋ダメなんですよね、今は。ただ、かなり前にできた有料老人ホーム、または、これも結構、ここはまだ認められてるかな、老人保健施設、特別養護老人ホームっていうところは相部屋があるんですよ。で、その中で相部屋で嫌がられるかって話なんですけど、心配しなくてもいいと思うんですよ。みんなすることなので、お互い様ですから、またその逆にその匂いとか汚いとかっていうのがあるんであれば、そこをうまく配慮しながらやるのが僕らの仕事ですから、そこのところはね、それほど心配する必要はないと思うんです。
これでもね、メッセージで僕ちょっといくつか不思議なところあるんですけど、その大腸がんステージ4、我々の知識でいうステージ4ってなかなかその進行も進んで、正直ちょっとこう余命もどうなのかなってこう考えちゃう部分だったりするんですけども、そのがんのステージ4の方が 例えばその介護施設に入れるもんなんですか。
そうですね、基本的には末期がんっていうのは、はい、介護保険でいう第2号被保険者、うん、40歳から使えるやつ、はい、通常は65歳とかになるんですけど、うん、その早い年代第1号と第2号があって、早い年代第2号って言うんですよ、はい、その中の要件に末期がんっていうのもあるんですよ、
はいはいはい、
だから末期がんの治療は医療なので病院の役割かもしれないですけど、うんうんうん、そこで治療がなくなったとした時の体のお世話は介護なんですよ。
だからその僕もだからその今まさに高野さんにお話しいただいた通りステージ4とかになってくるとこれもう病院じゃないのかなと思っていたら、
うん、そうでもないです、うん、よっぽど本当に亡くなるギリギリのところまでは動けますし、うん、いろいろ活動したりも全然できるので、うんうん、でステージ4って言ってもそこからの余命っていうのは平均200何十日とかあるわけで、うんうん、そうすぐに亡くなったりするわけではないんですよね、
うんうんうん、
だから残った時間を有意義に過ごすってすごく大事なので、そこの上で介護施設に来るっていうのは十分ありですし、うちの施設にもたくさん見えますよ。
なるほどなるほど。
痛みのコントロールとかそういうのができるようであればそのまま介護施設で亡くなっていく人もいますよ。
へ、
要は治療の適用じゃないので、
はいはいはい、
今の時代はその病院は死に場所ではないっていう感覚があるので、うんうんうん、介護施設で亡くなって看取りでっていう人もとても多いですけどね。
あ、全然知らないことでしたね、うん、なるほどね。だからまあステージ4でさ、その今の余命っていう部分を考えると、そのもう治療をせずに家で過ごしたいって方もやっぱり話に聞くし、
はい、
あとはそのやっぱ介護が必要っていうのと、そこで介護施設に入るっていうのも方法なんですね。
そうです。一応ステージ4っていうと、まあ、イコール末期がんっていうイメージがあると思うんですけど、うんうん、末期かどうかっていうのがステージ4ではなくて、
はいはいはい、
その他の臓器に転移してるっていう、だから確かにそうなると、うんうん、がんとしてはちょっと治すの厳しいよねっていう状況にはなるんですけど、転移してるっていうところが原則論なので、うんうん、今末期で亡くなりそうかどうか、もう今すぐどうこうなるっていうのとは表現が違うんですよ。でも末期がんにはなりますけどね、多分ステージ4になって。
それはもうだからそういう状況というか、はい、その
治せない状態になったら末期がんっていう捉え方をすることもあるので。
なるほどなるほど。いやでも全然知らないことでしたね。
だからたくさん見えますよ、末期がんの方とか。本当に、まあ、うちの施設でいうと本当に最短でいうと本当に10日2週間とかぐらいで亡くなるケースもありますし、でそれぐらいだったら病院に置いとけよって言うかもしれないですけど、分からないじゃないですか人の寿命、
う
ん、
そうですね。
でやっぱり病院と、僕は病院と話するときが、じゃあ家族がよくって本人よければ、じゃあうちの施設に来て看取りしようって。なぜかっていうと病院のベッド開けないと治療が必要な人が困るわけですよ。
そうですね、それはやっぱそうですよね、
うん、そうです。だから、うん、うちはそういった意味では積極的に受けるようにしてて、うん、で病院のベッドが空くことによって今治療が次に必要な人たちが入ってくる、うん、そういう打算的と言ったらいけないんでしょうけど、そういう考え方も必要なんですよね。限りあるベッド、病院って資源なので、
うん、なるほど、
うん、でもたくさん見えますよ。
いやだから今日のじゃあこの優子さんの、まあ、質問に対して言うと、まあ、相部屋っていうものは基本的には今は
ない、まあ、施設によってありますけど ね、ただお互い様だから、
うん、で下の世話はもう全然気にせずにっていう、
はい、
はい、ありがとうございました。さあこのように介護についてわからないことがあればお答えしていきます。メッセージ送ってきてください。応募 ZIPFM ウェブサイトエントリーからです。ツイッターでご参加もお待ちしています。感想などをハッシュタグサタゴをつけてご参加ください。メッセージ採用させていた方には1000円分のクオカードをプレゼントします。高野さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もお願いいたします。
よろしくお願いします。
以上ヘルパーステーションでした。
H&N ホールディングスHelper Station.